イースターおめでとうございます。共に主に招かれたこの祝福の朝を感謝して、お近くの方とイースターおめでとうございますと少し挨拶をしたいと思います。イースターおめでとうございます。一言お祈りいたします。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心からあがめ、イースターの朝主のご復活を心から喜び、また信じ愛する皆様と共に、あなたの御体なるこの教会でこの日を礼拝する恵みに預かることができました幸いを心から感謝いたします。あなたの助けがなければ、あなたの力がなければ、またあなたが生きておられなければ、私たちは今日この場所で礼拝することができませんでした。けれども主よ、あなたは復活され、今私たちのうちに命となって働いてくださり、私たちを強め、日々励まし、立て上げてくださり、今日この場所で私たちが礼拝するように命を与えてくださったことを重ねて感謝いたします。どうぞこの礼拝を心から喜び、また共に集ったお一人お一人と共に互いに愛し合い、主を見上げる時となりますように、主を信じ新しい命、復活の命に預かり、御言葉によって生きることをもう一度主に告白する時となりますように導いてください。集いしお一人お一人に御言葉による豊かな力と永遠の命が与えられますように、ライブ配信を通して聞くお一人お一人、どうぞ主の深い深い恵みがありますように心よりお祈りいたします。また今日ここに来ることのできなかった多くの兄弟姉妹、愛する者たち、特別に病める者たち、戦いの中にある者たちを主が覚えてくださって、その場所にあって主が新しい命を与えてくださいますように心より祝福をお祈りいたします。またこの朝世界中で捧げられているイースター礼拝の上に主の豊かな祝福が教会教会にありますように、弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主をあなたの御血潮で清めてくださり、どうか口を清別し、思いを清別し、今朝主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように助けてください。すべてを主に委ねます。感謝してイエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。今吉田清香姉妹の代表祈祷にありましたように、昨年のイースター礼拝は1回目の緊急事態宣言が発令された最初の日曜日でありました。泣く泣く教会を閉じ、ライブ配信のみで礼拝を捧げました。1年経った今もまだまだこの収束を見ることができず、不安を覚える日々を過ごしておりますけれども、今朝このように主が教会を開いてくださり、皆さんと共に教会に集い、このイースターの朝主を喜び、共に感謝し、賛美をし、礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたします。またライブ配信で礼拝を捧げるお一人お一人にも、ひとしき主の復活の恵みと祝福がありますようにと心より祝福をお祈りいたします。聖書を読むとき、私たちが今生きている時代が終わりの時代、つまりイエス・キリストの再臨が近づいている、この世界の終わりの日が近づいている、そのことがわかります。疫病であるこのコロナウイルスが猛威を振るい、また最近も日本各地のみならず世界中で地震が発生し、先日インドネシア宣教の野口先生からの報告の中には、インドネシアであちこちで洪水が起こり、さまざまな災害があり、イエス様が語られた終末的現実があちらこちらで起こっています。またそれは遠いところの話だけではなく、私たちの人生においても思いもよらない、想像もしなかったさまざまな出来事が起こるとき、人生の厳しさ、儚さ、暗闇、 また死というものを体験いたします。しかしそのような限界のある人生において恐れ不安また悲しみ失望思い煩いを覚える私たちにこそ今日この主のご復活の朝が与えられているのであります。イエス・キリストは3日間の完全な死よりよみがえられ、今生きて今朝ヨハネによる福音書20章の言葉の通り、あなた方に平和があるように安かれ、そのように釘に打ち貫かれた両手を広げて私たちを今朝ご自身のもとに招いておられることを信じて心から感謝いたします。第一コリントの15章14節、お開きになる方は320ページです。コリントの信徒への手紙第一の15章の14節320ページ、キリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。17節、そしてキリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。しかし今朝の教会学校で皆さんが学ばれましたルカによる福音書26章の24章の6節、またマタイによる福音書28章の6節、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。イエス・キリストは2000年前全人類の罪を担い、何も知らなかった私たちのために十字架で死に、そして私たちのために復活され、今私たちのただ中に生きておられます。そして今朝の聖書箇所ローマの信徒への手紙6章4節にはこのように記されています。281ページローマの信徒への手紙6章の4節、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。イエス・キリストが十字架において死に、そして復活されたのは、信じる私たちがキリストと共に罪に死に、そしてキリストと共に新しい命に生きるためなのです。イエス・キリストの十字架の死、そして復活は単にイエス・キリストの事柄にとどまらず、信じる私たち一人一人が古い自分に死に、新しい命にキリストと共に生きる道を開いてくださった、永遠の命の道を、また天国への道を開いてくださった、新しい命に生きる道、これがイエス・キリストの復活であります。イエス・キリストと出会い、イエス・キリストを信じて生きる人生は、今日までの古い人生の延長線上ではなく、全く新しい人生の始まりです。今日ここには多分多くの方がすでにイエス・キリストを信じ、信仰生活をされている方々がたくさんおられます。皆さんの人生はすでにイエス・キリストと出会い、信じ、救いに預かり、全く新しくされた人生。その人生を今、キリストと共に生きているということを、この朝もう一度思い起こしたいと願います。皆さんの人生はイエス・キリストと出会い、変わったんです。イエス・キリストと出会い、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストと共に葬られて、そして復活の命によって、新しい人生に今生かされています。
感謝します。これは神様にしかできないことです。人間は様々な失敗をするとき後悔をします。そして人生その後にいろいろなことがあってもまだなおその後悔を引きずりながら生きていきます。何かあるたびにまたそこに引きずり戻されていく、この繰り返し。けれどもイエス・キリストを信じてイエス・キリストと共に葬られた人生は過去から切り離されて、古い自分が終わって全く新しいキリストと共に生かされる人生が与えられたのです。これがイエス・キリストを信じて生きる人生です。ではこの新しい命に生きるとは具体的にどういうことでしょうか。同じくローマの信徒への手紙の6章の10節11節を共に読みたいと思います。お開きになっている方、6章の10節と11節を共に読みましょう。3、はい。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。アーメン。これは別の訳ではそのように思いなさい、また神に対して生きているのだと認めなさい、そのような言葉が訳されています。今までは自分のために自分の努力や力で勝ち得ていた人生、この世の知恵を求めて、地位や名誉を求めて、この世の富を、この世に富を積んでいた人生、時にそのために他の人を退け欺いてきた人生、私が良ければいい、私の家族が祝福されればいい、私が満足すれば嬉しい、それはあらゆる誘惑の中で罪の力に捉えられて生きる人生であります。しかしそこからイエス・キリストを信じて生きるとき、全く内側から新しくされて、神様の力によって、神様の恵みによって、神様の守りと祝福によって、6章の11節今共に読みました、神に対して生きる人生に変えられたのです。自分のための人生、自分を向く人生から神様を向いて神に対して生きている、一対一の神との交わりの人生に変えられたのであります。それゆえ何よりもイエス・キリストにを信じて救いに預かった者の人生にとって最も大切なことは主ご自身であるということです。主と向き合うことが私の人生にとって最も祝福された人生であるということを知るということです。主だけが私を祝福することができる。主だけが私を変えることができる。主だけが私を癒すことができる。主だけがあらゆる問題に解決を与えてくださる。そのことを知る、信じる人生。それが神に対して生きる人生であります。それは決して試練がないことを意味していません。困難がないこと、問題がないことを意味しているのではありません。けれども、神に対して生きる人の人生、新しくされた人の人生は、どのような困難の中、恐れや悲しみ、失望が襲ってくるときにも、神のもとに逃げ込むことを知るものであります。またそのただ中で、今日イエス様が戸の鍵を閉めていた弟子たちの真っ只中に入っていかれたように、 その恐れと恐怖の中で安かれ、この御言葉を、この御声を聞き、全く平安に預かることのできる、これがイエス・キリストを信じる人生の祝福であります。昨年天国に帰られた平池照子先生が最後、この末期がんが宣告されて、心臓にもう7センチにわたるこのがんが食い込んでいる、それゆえに息ができなくなっていく、そのようなことを知らされたときに、先生は私に最後何度となくおっしゃった御言葉がありました。フィリピの信徒への手紙4章の6節の、あ、ごめんなさい、7節の御言葉でした。366ページです。フィリピの信徒への手紙4章の7節。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。最後お会いした時にも、先生、この御言葉です、今私は全く平安の中にあります。先生のお言葉で言うならば、先生、信仰って素晴らしいわね、イエスキリストを信じるってこんなに平安があるのね、私は今楽しみです、先に行った兄弟姉妹たちと出会うのが。信仰って先生素晴らしいわね、これがイエスキリストを信じる信仰です。試練の中にあって、死が目の前にあるそのただ中にあって、7センチのがんが心臓に食い込んで息ができない、そのただ中にあって、やつれていくただ中にあって、その中で信仰って素晴らしいわね、御言葉って本当ね、これがイエス・キリストを信じる信仰です。私たちこの新しい朝、イースターを迎え、もう一度イエス・キリストを信じるということ、イエス・キリストが十字架につき復活された、この事実を生きるということが、どれほどの喜びに満たされ、どれほどの力に満たされ、どれほどの回復の命の中に生かされているかを覚えたいと願います。けれども、ヨハネによる福音書を開きましょう。復活の出来事が記されている福音書を開くときに、すべての記事に共通していることが一つあります。それは何でしょうか。この時誰も復活を信じていなかったということです。イエス様を愛してこの朝お墓に行ったこの婦人も、弟子たちもこの時全く復活されるということを信じていませんでした。20章の今日11節から読みましたこの記事を少し読んでみたいと思います。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置いてあるのか私にはわかりません。お墓に行って、そしてイエスの遺体がないことを見て、婦人は泣いていたのです。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。失望の中でイエス様の死を目の前にしたこの婦人は、そのイエス様がいない、誰かが持って行ってしまった この時明らかに夫人は、あ、死体がない、復活したのかもしれないとは思っていなかったということです。いや、むしろどこに行ったんですか、誰が取り去ったんですか、あなたですか、返してください、私の愛する主の遺体を返してください。この後後ろを振り向くとイエスが立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた、夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。イエス様はそのように夫人に聞かれました。イエス様は大変ユーモアのある方です。なぜ泣いているの、決してこれはイエス様の咎める言葉ではありません。なぜ泣いているの、何を探しているの、ここには何もない。でもそのお言葉を聞いても、イエス様がおられても、この時まだ婦人はイエス様に気づくことができなかった。私たちはあまりにも悲しみが大きい時、絶望が大きい時、問題が大きい時、イエス様がそこにいても見えなくなってしまう。イエス様が生きておられてもわからなくなってしまう。ずっとその現実を見、どこに行ったんですか、どうしてこのようになってしまったんですか。それが私たちの弱さの現実です。けれどもイエス様はこの時マリアの名前を呼びました。16節、イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘルブライ語でラボニと言った、先生という意味である。イエス様はそのような絶望の中に置かれたマリアに対して直接マリア、そのように名前を呼ばれました。聖書の中で主が一人一人を呼ばれるとき、名前を呼びます。出会われるとき名前を呼びます。使徒言行録9章、パウロと出会ったとき、サウロサウロと名前を呼びました。そのように主は私たちが失望の中にあるとき、名前を呼んでくださって、私たちの目を開いてくださるお方であります。マリアは気がつきました。これがイエス様であるということ、主が復活されたということを、この時イエス様に名を呼ばれて目が覚めました。今日私たちにも同じ恵みが注がれますようにと願います。私たちの閉ざされた信仰の目が開きますように。今日皆さんお一人お一人の名を主が呼んでおられる、その声を聞き、私たちの信仰の目が開かれますように。しかしまたさらに、この時弟子たちは、19節からのところです、ユダヤ人を恐れて自分たちの家の戸に鍵をかけて過ごしていました。また弟子たちの復活を信じていない様子がここで読み取れます。そこイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。夫人の復活を信じていない姿があり、弟子たちが全くこの時復活の死を迎えていない姿があり、また今日の後半にありました愛する弟子のトマスが全く信じることができません。はっきりとトマスはこの時に不信仰を宣言しています。25節です。この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。これはっきりとした主への不信仰の告白です。 私は見なければ信じません。これが弟子たちの姿でした。この時トマスは兄弟たちといませんでしたから、きっと一緒にみんな逃げていったのに、みんな一緒にイエス様を裏切っていったのに、何か今イエス様が現れて、そしてイエス様が生きておられるその喜びで満たされている仲間を見たときに、トマスは面白くなかったのかもしれません。そういうことないでしょうか。みんなが何かとても喜んでいて、何か信仰の証で盛り上がっているときに、そこに自分はいなくて、後からそのことを聞くとき、なんとなく、よかったね、一緒になんか喜べない、一人離れてしまうと、私たちはすぐにそのようになってしまいます。すぐに不信仰がやってきます。けれどもそのトマスに対してイエス様はこのようにおっしゃいました。共に読みましょう。27節から29節、ヨハネによる福音書20章の27節から29節を共に読みます。3、はい。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。アーメン。皆さん、今朝私たちはこの信仰をいただきたいと願います。見ないのに信じるものは幸いである。信じないものではなく、信じるものになりなさい。主を信じないものではなく、主を信じるものになりなさい。イエス・キリストを信じて、罪の奴隷から解放されて、全く新しい命に生きるものになりなさい。自由にされて、神の命によって神に対して生きるものになりなさい。見ないで、見て信じるものではなく、見ないで信じる、その祝福に預かりなさい。今すでに皆さんはこの信仰に、この祝福に預かっていることを感謝いたします。私たちは十字架につけられた死を見ておりません。復活の主を見ておりません。けれども今私たちがこのように教会に集い、私たちが戦いの中で御言葉を聞き、また御言葉によって励まされ、兄弟姉妹との交わりによって力が与えられ、また試練の時に祈ることができる、これは私たちが今この復活の信仰に預かっているから他なりません。第一ペテロの手紙を開きましょう。第一ペテロの手紙の一章の8節9節を読みます。428ページ、ペテロの手紙第一章の8節9節を共に読みましょう。428ページ、ペテロの手紙第一章の8節9節。3、はい。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。アーメン。今私たちは信仰の実りとして魂の救いを受けています。今まだ信じていないものは信じるものになりましょう。今喜びがないもの、辛いもの、悲しみがうちにあるもの、戦いの中にあるもの、主を信じましょう。主が命となって復活してくださって、主が私たちに全く新しい道を開いてくださったことを信じましょう。そして新しい命の喜びにこの場所から今日使わされていきたいと願います。 イエス様はヨハネによる福音書を先ほど読んだところで弟子たちに、また今日私たちに語っておられます。新しい命に生きる者は、また神に対して生きる者は、今日この場所から神によって使わされていく者たちです。神の命によって、信仰によって、神の愛に満たされて、ここから使わされていく私たちであることを信じて感謝いたします。どうかこの恵みの祝福が皆さんお一人お一人にありますように。今日復活の主ともう一度出会い、主を信じ、主を告白し、喜びのうちに、感謝のうちに、主と共にここから出かけていく人生の始まりを今日もう一度新たにすることができますように、共にお祈りしたいと願います。愛する天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。恐れの中にあった、不安の中にあった、また涙に暮れていた婦人たち、また弟子たちのうちに、主よ、あなたが復活してくださって、癒すかれと、またその身傷を私たちに見せてくださって、すでに救いは成し遂げられ、今新しい命を私たちに与えてくださった、その喜びを今日御言葉を通して私たちに与えてくださったことを信じて心から感謝いたします。信じないものではなく、信じるものになりなさい。どうぞ主よ、今私たちの目を開いてください。私たちのどうぞ下に向く目をイエス様、あなたの復活のお姿に向けさせてくださり、すべてを成し遂げてくださり、今新しい命をもって、脈々と流れる恩知主をもって、私たちのうちに望んで働いてくださる主を仰ぎ見、私が父に使わされたように、私もあなた方を使わそうと、そのお言葉によって今日私たちが信仰をもってこの場所から使わされていくものとなることができますように、導いてください。新しい一週間、また新しくされた人生の始まりをもう一度今日喜び、主をお迎えすることができました。この朝を心から感謝いたします。どうぞ主よ、この命が続けて続けて御言葉とともに、また教会に流れる復活の命とともに、共通同士お一人お一人に恵みとなって、祝福となって湧き溢れていきますように、心よりお祈りいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。